今日のテーマ は150回記念スペシャル。パパポーシュナニスクステ
ーション、インターネットラジオババボシ北原みのりです。今日のババボシは、皆さんお気づきでしょうか、ゲストをお招きしました、笹野みちるさんです。
はいどうも、はいどうも皆さん、はい、
本当にいつもね年末に来ていただいているんですけれども、いやい
や本当ですよね、こんな季節外れに来てよかったのかどうかって
150回だから、
150回ってすごいですよね。
なんか
毎週やってるわけですよね。
毎週休んだの2回か3回ぐらいですよね。
休んでます、そんなに。
そんなにで150回のうち2回か3回休むのは
その2、3回って気になるなと思って、何やったっけ。
いやそれは、うん、まあいろいろあったんですけど、
横道にそれてすみません、スペシャル番組なので
、はい、50回でも100回でもやらなかったんですけど、150回は何かやろうよというような気持ちになって、うんうん、今日は、はい、来ていただきました。ありがとうございます。
僭越ながら
本当にね感じ悪いんですよこの人
その話
話ね、今笹野みちるさんはラッキースクラブで、はい、週に3回来ていただいてるんですけども、
そうなんですよ、
本当に皆さん、みんなねスタッフどう対応していいかわからない
最初にね、
そんな笹野みちるさん、
いやいや、
そんな人が来て私たちどういうふうに命令すればいいんですか
なんでその命令があるんかい、さ
っきそうどうやってなんかお願いすればいいんですかと、いや戸惑いながらいたんですけど、で今日ね今回、うん、バーボシの150回記念の笹野さん来ていただけますかとお願いしたところ、
もうね、そんな私みたいなそんな一階の行員が社長の横にそんな座らせて喋らせていただいてもいいんですか、そんなメッソもないとかって
感じ悪いでしょ
それ私最近ねカニ光線ごっこって言ってるんですけどね、
一人で行員ごっこしててね、でもね一番おやつ食べてるの笹野さんですから会社でおやつ担当になってね今
もうね、うん、やっぱりあの肉体労働はね
甘いもの
が大事
そう、
そうなんです。
いやでも本当、うん、早いですね、月日が流れるのは
早いよね。
私だ2005年、バーボシー3年前なのかな、うんうんうんうん、ちょうどその頃笹野さんと出会いも3年前ぐらいですかね。
そうですよ、2005年の確か6月ぐらいですよ、ね、北原さんと会ったのは。
私その年の38歳の笹野さんのライブに行って、
そうやったっけ、
そう38歳ってどんな気持ちですかっていう風に、うん、なんか微妙な質問をした記憶がね、
そうやったっけ、全然覚えてへんな、
でどういう
そんなこと
なんかすごい自分でも微妙だなと思いながら、38歳どんな気持ちですかって言って、で私今38歳どんな気持ちですかって聞かれたら、なんかなんか何なのあんたって言いたくないけど、その時笹野さんは優しく変わりませんよって、こんなもんかなって思うって言ってて、
そう
でも確かにそんなもんかな、知らず知らずの年はね、私も今年38になりますけど、
う
ん
う
ん、
そうですか、うん、社長もお若いのに、あでも頑張ってい
いよこの人ということで、今日は行員みちると社長北原でお送りします150回の本当にもう、はい、ということで最後まで聞いてください。
悲しくて悲しくてとてもやりきれないと歌った人は偉大で、例えようもない悲しみを歌ったらこれ以外ないんだろう、そんなことをしみじみ感じる日が来るなんて思ってもみなかったけど、今はこのフレーズがやけに頭から離れない。人のことを信じて生きてきた、基本性善説で生きてきた、だけれども人に裏切られたさ、君なら何を思う、人に裏切られたさ、君なら何を思う。
私はこの素敵なフレーズが頭をよぎって少し救われたよ。そう、やりきれないんだって。もう一度人を信じる方法を教えてくれる学校知ってるかい？知ってたら教えてほしいんだ。きっと私に今一番必要なことだから。 まあそんな方法なくったって多分今まで通り生きていくけどね。一つしか生き方を知らないから。悲しくて悲しくてとてもやりきれない以上の悲しみはあるのかな。きっと虚しさに救いはないし、燃えたぎる苦しみは明日も続くのさ。猜疑と希望と欲望と一握りの自尊心。しまった悲しみはもう二度と戻せない。つらいつらいと泣いてばかりいるのも大事だけど、戦うしかないことは知ってるんだ。でもまだちょっと元気が出ないな。だからせめてこの悲しみを歌にしよう。このやるせない悲しみをせめて君に伝えよう。
インターネットラジオババボシ、今日は笹野みちるさんをお迎えして行っている
。はい、どうもよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、
今日はたくさんメールをいただいているので、
なんかすごいよね。
そうメールをね、ご紹介しながら、いろんな話をしていきたいと思うんですけど、まず最初1つ目、
はい、
この間ね、あのババボシでエイジハラスメントって知ってます？その言葉。
もうなんかものすごい超みんなで話題になったというか、その後メールがいっぱい来たって
言
った
けど、そうエイジハラスメント、そう、ね、エイジハラスメントの話題にやっぱり、あのぶつかってる世代の女の人は聞いてるのかなと思うんですけども、ね、エイジハラスメントの番組を聞いて、メールのいただいた中の1つ、男子校で教員をされている王さん、男子校の教員、
もちろん女性、
女の人
ということですよね。
はい、はいはい、エイジハラスメントの話題に反応せずにいられませんでした。男子校で教員やっているとエイジハラスメントは日常茶飯事、生徒がババア、生徒にババアおばさんと言われ続け、それに慣れるということは絶対にありません。私がそこから学んだこと、考えたことは以下のようなことです。一つ、なんせ相手は15、6歳のガキンチョ、私に悪意があるわけではなく反応を見たいくらいの様子だ、その時男の子はやんちゃ的な発想なのさ、 という発想というような思いを私は許容しないと明言しているんですけれども、
うん、
でもあと2年もすればそんなことしなくなるのも経験で知っている。それでも言霊というのでしょうか、確実に傷つくし気をつけていないと自己評価が差があります。
はあ、
でもう2つ目、はい、でも先生実際おばさんって言われる年っていうか自分でも言ってたじゃないですかと誰かに言われるらしいのね。
はいはいはい、
若くないという事実と他人に向かっておばさんということに今全然違うでしょ。あんたは私をバカにしたくて言ってるんでしょ。バカになんかしてないです。先生の授業分かりやすいし、あのね、もっと簡単に言えば仮にババアでもブスでもババアとブスと言われたくはないんだ。
うん、
でこのレベルの問答でまずは精一杯なのです。私は立派なババアになることを渇望している。しかしそのババア的概念を彼らに理解させることはまず不可能なのではないかと思います。エイジハラメスメント根深いです。
そうやね、
王さんからのメールでした。どうもありがとうございました。どうですかエイジハラスメント。
いや分からんけど、でもその男子校っていう場所が、うん、もう私にしたら完全に宇宙だね。宇宙やから、
うんうん、
全く想像できんやけど、
宇宙の中に一人でも入っていく女の孤独は分かるでしょ、う
ん、分かるけどすごくそんな程度なんですかって感じ
男子校の。やっぱり、うん、あでもね、うん、あの15、6歳から見たら30歳ババアだよね。
まあね、あ私もさすがにね、うん、今私のことをお姉ちゃんとお呼びとか言えへんよね、
うん、言わないよね、
うんうん、言わへんと思う、
うん、でも
けれども、
うん
うん、
ババア。
そうやね。
いや私ね、うん、この間あの仕事で初めて、うん、あのホストクラブに行きました。初めてじゃないんだけど、ホストクラブに、
はい、
まあ、行き10年ぐらい前に一度行って、
うんうん、
10年ぐらいに行ったら随分違ってたんだよね雰囲気が。で10年前私28の時にホストクラブ行ってるわけじゃない、
はあはあはあ、
そのから38になってホストクラブ行って、まあ、ホストクラブの様子も多分変わってるんだけども、
うんうん、
なんかオラオラ的なちょっと男っぽい男がいるんじゃなくて、
うん、
みんななんか 3D みたいな綺麗な男の子たちがさ何あなたたち本当にさ触れるのっていうような、
あ
眉毛とかピンとしてて
ありえるよね。なんかもうフッてやったらなんか粒子でサラサラってね。
いや本当なんか髪の毛とか
機械とかでできてそうやもん、ね、
そうなの。
最近の技術やったら ね、
まあね、あのうん、みんな CG みたいな感じの子たちで、髪の毛本当に違ういろんな方向に向いてて、うん、ありえないセットがされてるわけ本当テレビのゲームのさ
はい、はい、
その男の子たちが、うん、なんかいろんな、まあ、話をするわけだけど、
うん、どんな話するの。21、22
よ。いやー、多分彼らも戸惑ってたと思うんだけど、うん、私に対してあのなんか親は大切にしなきゃとか言い出してるわけよ。
どっちが何が誰が
その若者に、私はやっぱり親は大事にしなきゃいけませんよねとか言ってさ、なんかそのゲームの 3G の男にさ私言われてるわけ。何がえとか。でそのこの間僕あのしみじみね、昔はやんちゃしてましたけれども、
うん、
やっぱりこの間お年を召した方があのお店にいらしていただいて
一生懸命敬語使ってたんや彼らは。
そうなの、あのこれからちゃんと親を大事にしなさい、あんたがいるのは親があるからだよと言われ、確かにその通りだなって僕思ったんすよ
なんて。そんなこと聞いた
ら私もさ
言われるキャラやと思ったんやな、言わなあかんキャラ。
ちなみに聞くけど、お年を召した方で何歳ぐらいとか言ったら、
うん、
何歳って言ったと思う。
何歳怖いね聞くの。
38歳ぐらいですねとか言って
えそれ言ってないんでしょ、来たら自分の年齢。
年言ってない
でどうした、お前らな私38やねんって言ったっけ。
いや、もう私ね、なんかそれを言わなかったね。あっそうって言ったので多分向こうは察したよね。
なるほどね。
でシーンってして、それから5分ぐらい誰も喋らなくてなんかもうすごい気を使ったけど
それ久々にさ、今日の客あれやばかったよねとか後で言われてるよね。
お前やばいよ、
お前バカだよ、
そうあの顔見たって
38ぐらいだろうよとかって。
お年を召した。でもね、そういう世界だなと思いしかも彼ら21の男じゃない
、うん、若いよね、うん、そりゃもう困ったと思うわ、北原さんを目の前にしたら。
そうなの、
会話もね。
いや私も困ったけどね相当本当に。だから15歳の男たちが、まあ、ババア、うん、おばさんと言うのってあれじゃない、そんなに。あの確かにこのね、まあ、ガキンチョなのさと許すことではないし、言霊で傷つくっていうのはよくわかるんですけど、
うんうんうん、そう。でもさ、なんかそういうこと言うよね男子って、こうちっちゃい頃から
言う。ブスもそうだし、
なんかブスもそうだし、うん、うんことかさ、
あこれうんことババア同じレベルで、
同じレベルよきっと
笑うつもりなんだ。
そうなんかそういうのない。
なるほどね。
ただ
ね、
わざとそういうさ、
そうそう、うん、なんかね、そう女を笑うことによって、うん、その自分がその恐怖を逃れてるみたいな、そういう説があるんだって。
え、どういうこと。
なんかこの間本を読んで、
うん、
その怖い絵っていう本なんですけど、
うん、
そこに書いてあったんだけどね、
うん、
ルネッサンスの時って、
う
ん、 あのものすごい美しく人間のさ豊満な体が美女が描かれてるでしょ、うん、で一方ですごいババアが描かれた時代でもあると、
ルネサンスに。そう、あ、そうなんだ。
それはもう美しいってことがもう人間の美、肉体美を、まあ、評価する一方で、うんうん、ってことは美しくないババアってのは、うん、もうゴミのように扱われるわけよ、うん、
は
だけど一方で男とかはじじいになっても尊厳を保つ書かれ方してんだけど、うん、おばあさんってもう魔女みたいに書かれちゃうわけ、うんうん、でそれは何かって、やっぱ男のその恐怖の裏返しだっていう話で、石原慎太郎ってまさにそうじゃん。
そうや、
あの男ほど自分のチンコが立たなくなることを怖がってる男はいないはず。
うん、そうや、もうあのね、障子がピークやったからね。
そうそう、あの障子
ピークよ。ピーク体験。
話が分かる人いないかもしれないですけど、そう、一応ね、あの太陽の季節という、あの、うん、ね、そういう
描写がね、
で、うん、あの障子でガーンとチンコ突き立てて、そういう、まあ、うん、それがもう彼の原点で、
そうやな、
そう、そのチンコが障子を突き立てなくなった時から、うん、から自分のアイデンティティが揺らぎ、
なるほど、
それとともに。あのババア発言が出たのではないかと。ババアはもう世の中のね、あのなんて言ったんだっけ、無用の長物、まあ、とにかくひどいこと言ったわけだよねあの石原慎太郎は。
そこまで言ったんやん、
言った言った、
深いね。でもね、
それはでも男のその、まあ、勃起ができなくなることの恐怖なのかと思っても、うんうん、別に可愛いとも何とも思いませんけどねということ で、
で、
まあ、本当にあのこの男たちが言うよりも本当に恐怖を駆られた男たちのやるババアへのなんか憎しみとその笑いみたいなのって、
うんうん、
いやこれからだよね、この男たちがどうなっていくか分かりませんが、
なんかでももうほんまアホやなっていう、あの一言で言ってしまうとね、
本当、
まあ、
そうなんですよね、
あの女子高母子にいる人間としたらもう、
あ、
なんというかこう、だからね、この現場にこうやっている人は本当にね、
うん、
かわいそうやなと思うけど、早くこの方が女子高に転勤されることを、
いや本当に
私は願う。
女子高の女子の先生ってやっぱりストレスないかな、やっぱり
逆にね、うん、そこ深いからね、これ番組もう一本持ってもらいたいわけ、うん、
ね、
その話に行くとね、
いやそうですよね、男子からババアって言われるのと、うん、女子からババアおばさんって言われるのってまた違う痛みを感じると思うんだけど、
ババアおばさんというより女子から嫌われるっていうパターンの ね、
うん、
女子校の中のその話したら本当に特番を持ってほしいから、
今度特番をしますということで、
はい、お願いします、
はい、女子校の先生やってる方、ね、ぜひぜひあのメールをいただければと思います、
ね、
じゃあもう2つ目、
あ、2つ目ね、
読んでお願いします、
はい、もう本当にね、なんかすごいみんなものすごいたくさん書いてきてるから、うん、ちょっと全部読み切れないんですけどね、うん、ちょっと端折りつつ読ませていただきますけれども、はいはい、これは、ペンネームはないのかな、とりあえず初めまして、うん、私は京都在住の、25歳、もうじき26の大学院生です、
はい、
長く学生をやってて、うん、世間知らずだったのか、私はこれまであんまりセクハラとか年の話とか身に迫って脅威を感じたことがありませんでした。
なるほど、
ちなみに私は身長が180センチ近くありまして、その体格のせいか、うん、痴漢などの被害にもほとんどあったことはなかったですと、
うん、
それがまさにガーンと崩れたのが去年のこと、
うん、
大学の近くのファミレスでバイトを始めたのですが、そこは高校生のバイトから主婦のパートの人たち、社員のおっさんたちまで様々な性別年代の人たちがごっちゃになって働く場所でした。私は学生バイトの中では年長でしたが、うん、特に自分が年齢的にどうこうということは感じず、割と楽しく働いていました、うん、
はい、
バイト仲間の一人に大学4年生過去22歳の男子がいたのですが、なかなかよく働く気さくなやつで、私は普通に友達として付き合っていたのですが、うん、ある時からなぜかこいつに執拗にセクハラ的言動をされるようになり、
なるほど、どうなったんだ、
きっかけは何だったのかな、私の誕生日が近づいて、あーもう25だよと自分で笑いながら言ったところ、25で男いないなんて本当終わってるよなと
悪意のある声ですけどね
私は思わず目が点で、なんでいきなりこんなことを言うんだとも思い、どう言い返していいかも分からず、とりあえず無視をしたのですと、
うん、
でその後もいろいろあって、
うんうん、
そのやたら、うん、なんかこう他のなんていうの、いろんなあのなんていうの、
はい、
男、うん、男友達が何人かいた時とかにもね、うん、その男をやったら私とくっつけようとしたりとか ね、
ね、
でいきなり呼び出されたりとか、
うんうん、
で食事に行ったら彼と3人の場が設定されていたりとか、そう余計な、うんうん、やめてくれって言ってもそういう余計なね、うんうん、いかにも親切をしてるんだというふうに、うんうん、そういうことして取り合ってくれませんと、
うんうん、
そうしながら会話の、端々で、うん、突然いやらしいことを言うわけです。どれでもいいから早く男捕まえて子供作れだの、お店のね、お店の客に食われちまえだのっていうこと言うんです。
ちょっとなんか鳥肌立つぐらい、
もう
京都に今ね、
う
ん、ちょっと京都行きたいぐらいよねそのファミレスの場所教えてほしいって、
あ、もう
ひどいね、
なんていうのこう三段銃とか持っていく
本当ね、そうね、
来たらついにやったか、
死刑にならないと思うわ大丈夫だと思う
とか、なんかこんな、ね、いろんなひどいエピソードがいっぱい書いたんですよ、まあ、でここで一個、うん、うわーこれこんなこと言うやつおるんやったら、うんうん、びっくりしたんが、うん、でなんか他にもね、帰りに寄った近所のコンビニで、うんまあ、この彼となんか行ったと、で私が夜食を見繕っていたら後ろからぶっとい魚肉ソーセージ買ったらええやんと何が嬉しいんだか笑いながら言うわけです。あまりのことに私の血管は切れかけまして完全に無視をしていたら、あ何言われてるか分かってへんわとまた嬉しそうに言うとっていうようなことがもうずっと続いてる。
すごいな。
どうですか北原先生、
こんな男って生かしといていいのと思うけど本当に
っていうかなんていうのかな、うん、25歳の大学院生ですよ、
うん、
仮にもね、うん、でもそんなもんなんですねということに、あのやはりこう私としてはなんというか、早く星に帰りたい、
星に帰りたい、
星に帰り
どこの星に帰るの、
女子高星それは麗しい女子だけの星、
本当ね、このなんだろう、やっぱり分離して生活した方が良さそうな時ってあるわね。
そうですね、
私この間初めてさ、うん、大阪に行ったんですけど、初めて大阪に行って初めて昼間に、うんうん、女性専用車両に乗ったん
だ。あ、はいはいはい、
乗ったことあります？
ありますよ。
あれね、うんうん、本当にいいね。ラッシュでもなく女性専用車両が東京って走ってないでしょ、
うん、そうか、ラッシュでない時に走ってるってないよね、
そうなの、
東京
だ
とね、
一日中
9時までとかやもん。
そうそう、
一、うん、日中あるの、
一日中女性専用車両なわけ。
よっぽどあれなんじゃ、大阪ってやっぱりひどいんじゃ、なんかそういうなんていうかこう痴漢風土みたいな、
痴漢風
土、そんなこと大阪の人に
も多分怒られても
分かんないけど、でもなんかさ、ね、守らなあかんなんかがあるんやろ
う
ね、きっと。
嬉しくて、うん、で乗ったわけよ、うんうんうん、そしたら、いや男ってすごいなと思ったんだけど、
ほう、
女性専用車両にも関わらず、うん、3人ぐらい男が乗ってるの。
おっちゃん、
おっちゃん、
おっちゃん行くのよ、あそこのおっちゃん行く。
でもね、うんうん、分かってて乗ってる風なおっちゃんじゃないの、
うんうん、そう、
分かんないで乗っちゃってるわけ、
うんうん、
だけど
分からへんのよ。
そうなの、
大阪のっちゃん
で、もう一人分かって乗ってきて、明らかにこいつは分かってて、俺は女性車両に反対なんだぞの雰囲気をね漂わせながら、はいはい、俺が降りる場所はここが一番便利なんだって言って入ってきたおっちゃんもいたわけ。
あ、どうなのそういう時って。
いや私は、うん、なんていうのか、やっぱ部外者的な意識があるから、女性専用車両大阪乗っちゃったっていう観光客の気持ちじゃない、うんうんうん、だけどこれもしもしって言うべきなのか、みんな黙ってさいるから、いるってことは多分慣れてるんでね、そういうおっちゃんの
数人に。そうやろね。
でもね、私本当にこれは脳みその違いなんじゃないかと思ったけど、逆を考えて、でもおっちゃんが全部いて、はあはあ、全員男のところに、うん、女の人が自分が一人だとしたら、うんうん、可能性として、うんうん、ここいちゃいけない場なんじゃないかとか、もうちょっと落ち着かない気持ちになるのではないかと、
うん、私はもうシュンって水蒸気になるね、その瞬間に。
そうだよね、
もういやシュンって嫌やんね。
気配があって、もう自然になんか、うん、鼻が詰まったりとか、アレルギーになったりとか、鳥肌立ったりとかさ、ジンマシン出たりとかさ、体が反応私はするんですけど、
あ
でもそういう風にならずに、うん、おっちゃんはいられるっていうのは、
うん、
その見てるものが違うし、
うんうんうんうん、
なんか私ね、同じ人間ではないのではないかというふうに最近思い始めちゃったんですけども、いや本当ね、もうフェミナチと言われようが、男性差別だと言われようがもういいや、違うもん、おかしいもんと思って、私はフェミニズムは何をしてきたのかと、
うん、
そう
語りたいよね、ここで
語りたくなったね。そうフェミニズム
の目的を、そこで語ったらいいのにね、その車両の中でバ
ッ、なるほどね、
皆さん今ここにいらっしゃるおじさんを見てください、私弁士は北原みどりでございますとかって言ったら絶対新聞に載ったと思う。
なるほどね、
大阪の
素敵ね、そのニュース、うんうん、勇気が出るわ本当に、うん、私町のフェミと申しますが、
皆さん
通りがかのフェミでございますが、
でございます、今ここでこそこの状況を見てくださいバンとか言ってやらんと、やっぱり北原さん38になったらそろそろ、
私でもやらなきゃね、
やらんとあかんよ、
東京でもやろう東京でもやっぱり、でもね一人は戦ってるんだけどね、まあ、まあ隣でエロ本読んでるおっさんがいたら、
うん、戦ってんの、
やってるよ、
あなんていうの、
やばいですか、
いやそんな私も目に入らないから、星が違うから波動がね違いすぎてるのね、
私やっぱまだ近いのかなそのおっさんたちが目に入るってことは、
あそうね、
いやね、言いますよ、うん、でもちゃんとここはね公共の場だからおっさんで、
あ本当
すごいね、閉まってくんないって、
そしたらどうすんの、
そしたら、うん、いや閉まいますね最近の人は、
うん、大抵みんなすいませんとか言ってこそこそってしまうんだ、
しましま、でも最初から堂々と見てるおじさんも最近はいないんですよ、 なんか変な週刊大衆の裏になんか変 な、ね、まあどっちが表かよく
週刊大衆を表にせなあかんレベルって
週刊大衆を表にその朝日芸能読んでるとかそんな感じじゃないけど、本当にエロ記事を何かに隠しながら読んでるんだけど、
あそうなへえ苦労してんねおっちゃんもね、
そうそうそうそう、あまあ確かにそこまではなってないのかもしれないけど、でもやっぱりもっと声を上げていこうかなと思います。で、あの、はいはい、その方は結局その男をあの殺害したというニュースは入ってませんので、
まあそうですね、
大丈夫そうですけど、
まあ、アルバイト疲れを感じるととにかく
やめたのかな、どうのかね、そういう男ってあの言えば言うほどあの
そうそう、なんか嫌がってんのを見て、うん、
喜ぶからね、
喜ぶっていう、うん、あのだから本当にその小学生と同じ、
うん、そうそう悔しいけど、うん、離れるしかないっていう、そう、そうまともに戦っちゃダメ、ね、だから何言いたいかっていうと、うん、人間が違いすぎるから、うんうん、笹野さんに星が違うと思って、うんうん、あの言葉のわからないねなんかビームを発せられてると思って
私本当にそうよ最近、うん、そう本当に見えないもんも姿とか、うん、透明に見えるのも、
あそれいいね、なんかその何かその星に私も招いていただけたらと思いますがということで、ここで笹野さんの曲を一曲何を歌っていただきまして、これ生歌じゃないわ、はい、
そうです、
最近でもあの、はい、ライブすごくまめにやってらっしゃいます、
ね、なんかね月一でずっとやってるんですけど、うん、その月一でやってるのがあの私のずっとやってる京都町内会バンドというバンドの、うん、ベーシストが女子でして、あのアリちゃんっていう人なんですけど、その彼女と2人でユニットを最近初めてとか、うん、今年からねあの割と毎月やるようになって、うんうん、でそこで2月に1回ずつぐらいねシングルをライブ会場で売ってるんですよ、うん、その中からちょっとお送りしたいなと、
うん、いや本当ねあの2人の感じがとてもなんか かわいいよね、
なんか絶妙のねコンビやってよく言われるんですけども、
何が絶妙なんだろう、なんかいい、ま、柔らかい感じと、
そうやね、まあ、だからタイプは全然なんやろ違うんやけど、まあ、どっかでは共通してるもん もちろんあるけどね、うん、なんかそうそうそう、アリちゃんも女子高生、
これがねあの 星の何かの象徴のような感じかもしれないね、笹野さんが住んでる星に、
そうですね、もう最近あの星の中でしか活動してないんで、
はいはい、歌を聴いて清められましょう、
はい、戦う北原さんは偉いなと思いつつ、はい、じゃあ星の上の方から聴いていただきます、みちるんさとこで静かな静かな朝だった、
この気持ちを無にしてなるものか、この気持ちを無にしてなるものか、あれほど綺麗な眼差しを最高に見せてくれたこと、あなたの背中は優しくて凛としてて温かかった、どちらの音だかわからない胸のビートが響いてた、少しだけ髪を撫でてみた、そのままずっと動けなかった、全てが消えた、静かな静かな朝だった、この気持ちを無にしてなるものか、この気持ちを怪我してなるものか、同じ頭もらったもの、湧き起こるものの全てを天に返します、神様どこ私たちの上に優しい雨を、くまなく雨を降らせてよ、雨を降らせて、光の雨を、少しだけ髪が濡れていた、その時全ての動きが止んだ、一つになった静かな静かな朝だった 地を無にして、なるものかこの気持ちを無にして、なるものかこの気持ちを怪我して、なるものかこの瞳を凝らせて、全ての未来と過去が一つに溶けた静かな静かな朝だった、朝だった Still morning、 静かな朝、
This is Baba Boshi Station.